おはようございます。令和元年第3回定例会において機会をいただきましたので通告に従い一般質問を行います。今回は大項目留萌市の観光施設について、市街地への熊出没時の対応についての2点の大項目から質問を行います。留萌市は現在留萌市観光振興ビジョン2018を作成し、全ビジョン2013の検証をもとに留萌市の観光の方向性を示し、あらゆる角度から観光基盤の整備とそれらを担う人材の育成により観光の振興を進めようと、市と関係団体、そして市民の皆さんとあらゆる機会を設け取り組んでいるところでございます。そして観光客の呼び込みや交流人口の拡大のために多くのイベントを開催し、観光スポットの PR や通過型観光から滞在型観光に向けた取り組みに尽力しているところでございます。残念ながら今年は8月中旬以降天候に恵まれず、イベントが中止になったり実施をしても悪天候だったりと、関係者にとっては大変残念なシーズンであったと推察いたします。海水浴客も留萌だけではなく周辺の町の方にお話を伺うと、例年に比べると厳しい状況だったと聞いているところでございます。留萌市の観光施設は千望台、黄金岬、海のふるさと館、ゴールデンビーチ、レウケ牧場、そして市内の観光案内所と景勝地に由来するスポットが多いことから、観光客を含め入り込みが天候に左右されやすい一面を持っている反面、天候に恵まれたときには雄大な日本海に沈む夕日や晴天の澄んだ空気のもとに広がる市街地を高台から望めるなど、観光客を魅了する魅力ある景色を楽しめる街として、その名は市内外に広まっているところであり、来年には留萌インターチェンジの延伸開通により都市部からのアクセスが良くなることから、観光や物流における利便性が高まり、一層の交流人口の拡大を期待するものであります。また留萌は港町ならではの食も大きな魅力であり、新鮮な魚介類、そして食味豊かな留萌産のお米、さらに近年都市部でも知名度が上がってきている地元産小麦、ルロッソから作るパスタも留萌の魅力発信に大きく貢献しています。今回の質問については留萌市の観光施設からということですので、中項目1点目、市内観光施設6施設の近年の入り込み数はから、各施設に来場来館された方の人数や年齢層、時間帯及び来訪者が道内または道外からの来場来館者かのデータをお持ちかどうかをお聞きし、その内容について確認させていただきます。さらにこれらの施設を活用し、留萌の地域特性を生かした体験型観光の推進による交流人口の拡大のために、今後どのような施策が考えられ展開していくのかお伺いします。続いて外国人観光客受け入れのための体制と効果はという点についてお聞きします。近年日本を訪れる外国人観光客は増加傾向で、中でも北海道は大変人気があり、旭川空港玄関口として中国、台湾、韓国などの観光客が増加傾向にあり、その主な目的地は近郊の旭山動物園や富良野、美瑛、そして日本の 最北端である稚内と聞いています。外国人観光客だけはなく、日本人観光客を含め日本海の景色を楽しみながら北上したいと考える観光客は多く、そのルートに留萌地域が加わることから、市では外国人観光客の入り込み数や移動手段をどのような方法でどの程度把握をし、 どのように施策に反映されているのかをお伺いします。続いて現在出生率の低下と平均寿命が伸びることなどによる超少子高齢社会が到来することが懸念されています。留萌市も例外ではなく、むしろ都市部よりも超少子高齢社会の進行は早いものと予想されます。そのような中、魅力ある地域力の向上の助けとするためにも、外国人の定住受け入れのための議論も今後必要になってくると考えます。例えば外国人を対象に留萌の観光スポットやそれに由来する観光施設をめぐるツアーなどを組み、最初は短期間でもよろしいので留萌を知っていただき、人々との交流を深め、この町で暮らしてみたい、起業してみたいという外国の方に対し定住促進と開業のための支援を行うというものです。現在は地域に実習生として働いている、外国人の方とは一線を画したスタイルでございますが、我々と違う目線で町づくりにもぜひ参加していただこうという視点から、外国人の定住促進とそれを支援する施策の必要性の有無と検討を進める意思があるかということについてお聞きします。続いて中項目2点目、観光施設の知名度向上と管理の取り組みについてからですが、市ではさまざまな機会を通じて道内外の都市や町に出向き留萌の PR に努めているところであります。そこで観光 PR について何をどこでどのように PR をし、その成果はどのように発揮され、留萌の観光施設やスポットの知名度向上に奏功されているかなど具体的にお聞きしたいと思います。もちろん地方に出向いて地域の特産物などの物産販売に異議を唱えるわけではありませんが、地方での販売イコール留萌への誘客へとつながり、結果的に地元の観光スポットなどへの誘客を促し、地域の稼ぐ力にどれだけ貢献できているのかという点について確認したいと考えます。また、観光客は観光地を訪れる前に、訪問しようと思う先の情報をインターネットや観光案内所への連絡を通じて念入りに調べ、事前に情報を仕入れて、訪問先を選択、選別する傾向があります。特に電話からの問い合わせの場合、その対応がその町の印象を決定しかねない要素も持ち合わせています。そこで留萌市では年間に何件程度電話などによる観光への問い合わせがあるのか、またその際に連絡をいただいた方に対し、地域の観光に関連する冊子やチラシなどを積極的に郵送するなどのサービスを実施しているのかについてお聞きします。続いて海のふるさと館の施設整備の修繕更新についてお伺いします。留萌市が有する海のふるさと館は1989年に当初博物館として留萌の生い立ちや歴史文化を広く周知するとともに、黄金岬を眼前に望む景色を有効に活用した観光施設的な施設として開館されましたが、開館から約30年が経過し、海のそばという立地も重なることから、他施設よりも老朽化のスピードが速いものと推察します。留萌市観光振興ビジョン2018に掲載されているデータによると、海のふるさと館は年間5万人以上が訪れる市内観光施設においても、観光施設全体の 15% の入り込み数を占める大変貴重な観光交流施設であります。現在、指定管理を受けている事業者が、さまざまなイベントなどの開催を行い、利用者の拡大に努めていることも、入り込み数の維持、拡大に貢献していることが大きな要因であると理解しているところでございます。しかし、外観的な老朽化はさておき、市民の方から以前聞かれたことで、私も確認させていただいたところでございますが、現在、 館内の資料館スペースの体験型機器には故障中や使用中止の紙が貼られ使用できない機器が多数あります。これらの機器類はいつから使用できない状態が続いているのか、そしてこれらの機器類の修繕・更新の責務が指定管理者にあるのか、市にあるのかについて伺いします。続いて大項目に、市街地などへのクマ出没時の対応についてからです。留萌地域は海や山がすぐそばにあり、豊かな自然が体感できる素晴らしい地域ではありますが、一方で野生動物との生活域とも近接していると言えます。事実、エゾシカやアライグマ、キタキツネによる農作物の被害も多数報告されており、箱罠の設置や猟友会のお力をいただき駆除などに当たっているところでありますが、効果は断定的な一面もございます。それに加え、昨今道内においてクマの目撃情報と農作物被害が相次ぎ、今年になってからも札幌市の南区でクマの出没が続き、連日のように報道されていたことは記憶に新しいところであります。先ほど述べましたとおり、留萌地域は自然が豊かな一方、野生動物の生活拠点とも隣接しており、クマについて言えばこれから冬に向けて冬眠中のエネルギーを蓄えるために食欲が増す時期となります。留萌市の街中への出没は現在報告されていませんが、最近これだけクマの出没が報道される中、私たちの町も無関係ではないと言い切れません。そこで中項目1点目として、農作物へのクマ被害の有無についてから、近年の目撃例や被害例として、市内におけるクマの目撃例と農作物などの被害は報告されているかということについて確認をさせていただきます。またこれらを踏まえ、実りの秋を迎え、クマは冬眠前の採食行動が活発になることが予想されます。札幌市などの例を挙げるまでもなく、一度里の味を覚えたクマは繰り返し里におり、農作物等の採食を行うとのデータも報告されていることから、活動が活発になるこれからの時期を考慮し、市民への注意喚起を含めた事前の啓発が必要と考えます。その必要性の認識と周知を市民に行う考えをお持ちかお伺いします。次に、農作物や市街地への出没時の関係団体との連携と対応から、万が一クマが農作地や市街地に繰り返し出没した際、追い払いや捕獲、駆除などの実務行為を行う関係団体との手続きはどのように確立されているのかお伺いします。また住宅地などに出没した際に定められた具体的なルールや対応がマニュアル化されているかについてお聞きします。クマなどの野生動物の共存については、なかなか答えの出ない難しい問題ではありますが、一度里に降りたクマは人間を恐れることもなく、人間を弱い動物だと認識した場合の危険度は一層増すことが予想されます。クマが里に降りてくるというよりは、人間の生活域が山に近づいていると指摘する専門家もいますが、その生活域の曖昧な境界線の中であっても、なんとか共存できるラインを考えていく必要性があるものと考えます。以上、1回目の質問とさせていただきます。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
笠原議員のご質問にお答えいたします。はじめに 大項目1点目、留萌市の観光施設についての中で、中項目1点目、市内観光施設の入り込み数と傾向についてとして、市内観光施設6施設の入り込み数、その方々の年齢層や構成などの内訳についてのご質問でございますが、市内の主な観光施設となっております千望台、黄金岬海浜公園、海のふるさと館、ゴールデンビーチ留萌、レウケ牧場および観光案内所の6カ所におきましては、それぞれ開設期間中の入り込み数の統計を取っており、昨年度におきましては施設全体で約25万7000人の入り込み数と入り込みとなったところであります。しかし年齢層や構成、滞在時間や住所など来訪者の内訳をデータ化するためにはサンプリング調査などを実施する必要があることから、これまで実施しておりませんでしたが、今年度留萌振興局において実施する観光マーティング調査事業において、留萌市内の施設での観光動向調査を実施することになったことから、今年度内に調査結果をフィードバックしていただくこととなっております。次に、地域特性を生かした体験型観光の推進による交流人口増加のための施策についてのご質問でございますが、これまで留萌市における体験型観光につきましては、海水浴場開設期間中のゴールデンビーチでのキャンプ体験や観光施設での浜焼き体験などのほか、教育旅行のメニューで漁業者の協力により魚の網外しなどを行う漁業体験、市内寿司店の協力による寿司握り体験や留萌神社の協力による神職衣装着付け体験、人員の協力による座禅体験などを留萌観光協会や市内事業者が観光施設などを活用し、関係団体の協力を得ながら試行的に実施してきているところであります。近年、旅行者においては商品の所有に価値を見出す物消費から、商品やサービスから得られる体験に価値を見出すこと消費へと思考が変化してきていることからも、モニターツアーなどを実施し、留萌ならではの体験メニューを模索しながら、外国人を含めた交流人口拡大に向け、関係団体と連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えております。次に、外国人観光客の入り込み数や移動手段の把握と、それをどのように施策に反映させているのかについてのご質問でございますが、留萌市内への外国人の入り込み数に関しては、市内宿泊施設の協力により把握したものであり、市内宿泊施設を利用されずにお帰りになられる方の入り込み数や移動手段の把握については、難しいと考えております。市といたしましては、参画しております留萌市振興局管内自治体で構成するインバウンド対策会議や、石狩市、北竜町および増毛町との4市町で構成する北海道ひまわり夕日労働形成事業推進協議会など、広域連携事業による取り組みの中から、外国人観光客の動向などを把握し、受け入れに向けた施策の参考としてまいりたいと考えております。次に、外国人の地域への定住促進とそれを支援する施策の必要性の有無と 施策の検討を進める意思はあるかについてのご質問でございますが、外国人の地域への定住促進と支援を行う事例といたしましては、地域おこし協力隊制度を活用し、地域への定住、定着を図る取り組みのほか、人口減少対策として、外国人の雇用体制づくりや、日本語教室の充実、外国人児童・生徒に対する学習支援などに取り組んでいる自治体もあるところでございます。外国人の定住促進に向けては、まず、外国人が安心して訪れることができる環境づくりや、外国人観光客の受け入れ体制づくりが重要であることから、これらの推移を見ながら、新たな定住施策の中で研究してまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、観光施設の知名度の向上と管理の取り組みについての中で、市内外で取り組んでいる観光 PR をどのように行い、市への誘客にどう生かされているのかについてのご質問ですが、これまで札幌市や旭川市、道外では東京都や和歌山県など道内外の都市部で開催されるイベントにおいて、観光パンフレットや PR うちわなどの配布やポスターなどの提示のほか、カズモちゃんによるにやかしや、カズノコをはじめとする特産品の試食などにより、留萌市の食と観光を PR してまいったところでございます。これらの取り組みは、都市部における集客力の高いイベントに参加することによる知名度の向上、交流人口の拡大や、特産品の販路拡大を目的としているところでございますが、具体的にどこまで誘客につながっているのか、どこまで留萌市の観光スポットが認知されてきているのかなどを把握することは、大変難しいものと考えております。そのような中でも、継続して実施している物産展などにおいては、リピーターの方に声をかけていただくことも多くなっていることから、留萌市の知名度向上につながっているものと考えております。次に、電話などによる観光に関する問い合わせとその対応についてのご質問でありますが、観光に関する問い合わせにつきましては、留萌観光協会が運営する観光案内所や協会事務局、市経済公安課で受けており、昨年度は来所、電話などを合わせて約1800件の問い合わせを受けているところであります。その中でも、電話や電子メールでの問い合わせに対しましては、必要に応じて観光パンフレットや市内観光マップなど、その方のニーズに合ったものを選択後、速やかに発送しているところであります。次に、海のふるさと管内の使用中止となっている機器についてのご質問でございますが、海のふるさと館展示室には、留萌の歴史や文化を学ぶことができる展示物が多く配置されているほか、実際に操作・体験ができる体験型機器等が設置されておりますが、機器設置から長い年月が経過していることもあり、不具合により使用できなくなっているものもございます。ボタンを押すと模型上の映像が映し出される機器が平成27年度から、スクリーン映像を鑑賞することができる映写機器が平成28年度から、留萌沖合の波の力を腕相撲で体験できる機器が今年6月ごろからそれぞれ使用できない状態となっておりますが、機器が旧型で修繕が難しいものや、 壊れた部分のみの修繕だけでは復旧しないものもあり、故障や不具合が生じた場合でもすぐに対応できない状況となっております。体験型機器を含め施設の修繕更新について、軽微なものについては指定管理者が、規模が大きいものについては市の負担により行うこととなっております。次に大項目2点目、市街地などへのクマ出没時の対応についての中で、中項目1点目、農作物等のクマ被害の有無についてとして、市内における近年のクマの目撃例と農作物の被害状況についてのご質問でございますが、クマの目撃例につきましては、平成26年度が12件、平成27年度が8件、平成28年度が10件、平成29年度が6件、平成30年度が11件となっており、農村地域の峠下やタルマップ、富士山や幌糠などで多く目撃されており、大部分が道路付近にいることを確認し、通報された内容でございます。また、農作物の被害につきましては、目撃された付近の農作物は、水稲の作付けが主体となっておりますが、過去5年間において、食害や踏み倒しなどによる農業被害の報告はありません。次に、熊の活動が盛んになるこれらの時期、市民への注意喚起を含めた事前啓発の必要性についてのご質問でございますが、これまでも山に入る機会が増える春や秋には、広報誌や市ホームページ、FM モエルを通じて市民への注意喚起を行っているところであります。また、熊の目撃情報があった場合には、目撃場所や時間などを確認し、警察へ連絡するとともに、市ホームページや FM モエルによる周知を行っているほか、目撃があった場所に注意喚起のための看板設置を行っているところであります。今後におきましても、熊による事故を未然に防ぐため、広報誌や市ホームページ、FM モエルなどを通じて、市民への啓発を行ってまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、農作地や市街地への出没時の関係団体との連携と対応についてとして、関係団体と追い払いや捕獲、駆除などの対応策について、手順や手続きなど確立されているかとのご質問でございますが、熊の目撃情報があった場合には、目撃場所や時間などを確認し、警察へ連絡するとともに、市ホームページや FM モイルでの注意喚起、目撃があった場所への看板設置を行っているところでありますが、数日間にわたり同じ場所において熊の目撃情報があった場合には、北海道猟友会留萌部会に警戒パトロールを依頼し、場合によっては捕獲についても依頼することとなっております。次に、住宅地等に出没した際の具体的な対応策が定められているかとのご質問でございますが、今まで住宅地に熊が出没したケースがないため、特に対応策は定めていないのが現状でございます。しかしながら、全道的に住宅地への熊出没事例が出てきていることから、他市の対応について情報収集するとともに、熊を人里に寄せつけない対策として、庭先などに餌となるようなものを置かないなどの注意喚起を行ってまいりたいと考えております。以上です。
笠原議員。
はい、ありがとうございます。それでは順次再質問させていただきます。大項目1の1、
市内観光施設の入り込み数と傾向についてからなんですけれども、手持ちの資料によりますと、市内の6観光施設の平成24年から28年にかけての入り込み数は、全体でおおむね35万人前後キープしておりますけれども、今回いただいたこちらの資料によりますと、平成30年については、6施設の合計入り込み数が25万人程度と大きく数字が落ちています。各施設、少しずつ減少はしておりますけれども、中でも海のふるさと館については、これまで5万人をキープしていた入り込み数が2万4千人台と、半分程度まで減少しております。その考えられる理由についてお聞きしたいです。
市長。
観光入り込み数 のですね、ふるさと館など入り込み数が大きく減少しているその要因ということなんですけれども、基本的にはですね、30年度から、新たな係数での入り込み数の算出という形を取ってまして、そのことによって、数値 の対象となる部分の計算値が違うということで、大きく変化したというふうに、なっているところです。以上です。
笠原議員。
の中でですね、今後市としてですね、外国人観光客と例えばですけども直接的に対話をする機会、その際この地域へのニーズを捉えまして施策に反映させることで交流人口の拡大につなげる機会をこれまで設けたことがあるかお伺いします。
市長。
外国人客からですね、直接意見を聞く機会があるかということなんですが、まず留萌市としてはまずそういう意見を聞く会は設けてないということで、現在は北海道観光機構などが開催しておりますモニターツアーの参加者ですとか、そういう意見交換会や報告会などに担当者が参加してですね、いろいろ情報収集をしているところですし、また今年は留萌振興局が開催しました台湾からのメディア等のモニターツアーの中で振興局からお話を伺うなどしてですね、意見の収集を努めているところです。以上です。
笠原議員。
そのような機会を通じてさまざまな情報収集、これは大変大切なことだし必要なことだと考えます。一方で市独自として今後もそのような機会を市単独として設ける考え、先ほどもお話ししたように、定住促進に直接つながるかどうかは別にしましても、外国人観光客がこの地域に何を求め、そしてこちらの方に遊びに来られるといいますか、来訪されるのかというニーズをしっかりと捉える機会として、そのような機会を市独自として設けるお考えはあるかどうかお伺いします。
市長。
留萌市独自としてはですね、私考えるところによれば、やはり今留萌に住んでいる外国人等からのですね、意見を聞くということもまず一つだと思うし、やはりこの地域は、留萌、地域マシケから手塩留萌管内の地域を含めてですね、この外国人の誘致含めて考えていくべきだというふうに思っておりますから、留萌単独だけでなくてですね、管内を含めた形の中で何かそのような取り組みができるか、やはり振興局とも相談しながらですね、進めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
笠原議員。
私も個人的なお話ですけども、海岸線で商売をさせていただいておりまして、結構この夏場外国人の方と多く見えられてお話をする機会もございます。やはりこの地域は海が魅力的、天気の晴れた日に車での移動大変気持ちのいいエリアだとお話を伺っています。 そんなに英語も上手じゃないんですけども、なんとか会話させていただいてます。その中でやはり私考えるに、よく通貨型のいるものは通貨型と言われるんですけども、正直な話、皆さん北まで向かうと折り返しがないんですよね。一方通行的な、通貨型になってしまいがちなので、そこに往復してまた日本海を稚内まで行った後にまた戻ってくるという機会もないので、ほとんどがないように見受けられますので、その辺もこれからの振興策の中に盛り込検討材料としていただきたいと考えます。続いて市のホームページなんですけども、市のホームページ外国語他国語に現在対応しております。これについてですね、この外国からのアクセス数ですとか、それらについて把握することができるのか、ちょっとお伺いします。
市長、
市のホームページ、で外国からのアクセス数はどうなっているかということなんですが、現在うちの方で、調べている範囲におきましては、30年の実績で、4952名、がアクセスをしており、ホームページ全利用者のですね、全体の約 4% ぐらいが利用されています。市としてはですね、ホームページ上、英語、中国語、韓国語、ロシア語、ベトナム語の5カ国が、自動翻訳機能を備えているということで、それぞれの外国の方が利用しやすいように、ページを心がけているところです。以上です。
笠原議員、
約5000件近く、閲覧があるということで、思っていた以上に閲覧数があるということで、ちょっと安心といいますか、喜ばしい限りでございます。市が平成30年3月に作成しました留萌市観光ビジョン、観光振興ビジョン2018においてなんですけれども、こちらの中で2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会の開催に合わせてですね、世界各国から外国人観光客が大勢訪れることが予想されることから、留萌市に呼び込むためにオリンピック・パラリンピック東京大会開催前の今から効果的な情報発信が求められるとしっかりと記されております。来年に迫りましたこの大会を前に、市ではこれについてどのような情報を今まで発信してきたのでしょうか、お伺いします。
市長、
観光振興ビジョン2018、今年来年含めてオリンピックのその開催、に向けてのですね、外国人、観光客への情報発信ということですが、これまで、市のホームページの多言語化などによる、外国人への市の観光情報の提供にとど、まっておりましたが、北海道や、広域協議会の事業に、の中で、海外向けテレビ番組にて、留萌地域のイベントや景観などの動画による観光情報の発信、また振興局管内連携による台湾でのトップセールスを行ってきたところであります。またモニターツアー等により招聘した台湾の有名ブロガーなどがですね、タイや香港などのメディアからの情報発信にもこれ今後期待しているところでございます。
笠原議員、
オリンピックを前にした外国人観光客の増加を見込んだ情報発信、今お話を聞いた通りでございます。今後も常態的な立場でですね、外国人訪日、留萌に訪れる方の拡大のために尽力されていただきたいと思うところでございます。またその中で先ほど外国人定住策に関するお話させていただきましたけれども、お話も伺いましたけれども、他都市の状況を見ながらというお話がございました。私思うにこういうのは、やはり市が本当にそこに新たなビジョンといいますか、そこに目指すものであれば推移を見ながらということも必要でしょうけども、同時にやはりスピード感のある対策を取り組むべきだと思います。というのはやはり他都市の推移を見ている時点で一歩も二歩も遅れてしまっている、その時には他都市の方にやっぱり、誘導されてしまうということも考えられますので、やはりこの推移を見ながら一定度のスピード感を持った動きというのも必要だと思いますけども、その辺の認識についていかがでしょうか。
市長、
やはりですね、外国人や日本の観光客を含めてですね、受け入れるためにはそれなりのインフラ整備が必要だというふうに私は思います。しかしながらそれが行政でできることとですね、できないことという区分もしていかなきゃならない。特に宿泊によるキャパ数の減少というのはですね、なかなかその人を受け入れるためのおもてなしを含めた状況というのが今留萌市内においてですね、確実にできるかというとですね、非常に難しい状況になっております。現在民泊などさまざまな手法が取られてますが、まだまだやはり留萌市に受け入れるためのキャパ数の増加というのは宿泊キャパ数の増加というのは必要なんじゃないかなというふうに私自身は思っているところです。以上です。
笠原議員。
了解しました。それでは続いて2の観光施設の知名度の向上と管理の取り組みについてということですけれども、留萌館内外のイベントの参加が直接的に町への誘客につながっているとの追跡は難しいとのお話でしたし、その点については私自身も十分理解もできます。先ほども話したとおり、会場でですか、そういう販売について異を唱えるわけではありませんので、今後も私なりにいろいろ考えてご提案していきたいと思います。一方で先ほど、昨日の地元新聞社の報道でもありましたけれども、今期留萌館内訪日外国人宿泊人数が過去最多で1057人で、また留萌市における宿泊数も306人と、過去一番だったというふうに、報道されております。実際いただいた資料の中では、実際には道内への宿泊数、宿泊の外国人の数は645万人というふうに、聞いております。そのうち留萌市306人ということで、全体の 0.004% 程度という数字にはなってしまいますけれども、これは私から見ると、十分伸びしろ、これから伸びしろがあるというふうに判断考えられるということも思います。今後留萌への誘客として、よほどターゲットをしっかりと明確にし、さらなる PR を行っていかなければいけないのかなとも考えます。この点について市長は、アイデアといいますか、どのあたりに期待をお持ちでしょうか。
市長。
どのような形でこの誘客をしていくかというのはですね、やはり留萌市だけではなく、先ほども申し上げましたが、館内のやっぱり居所取りではないですが、それぞれで一つのパッケージを作るなどをしながらですね、やはりこの地域の景観と食というのをどんどん PR していきたいというふうに考えておりますし、また今年は G20 の観光部門が倶知安町で開かれるなど、またその中でも食ですとかですね、やはり地域を売るということも必要になってくるのかなというふうに思っているところです。しかしながら、やはり先ほどもお話ししましたが、なかなかその宿泊をしていただけるという施設と、やはりゆっくり休んでいただける施設、こういうものがですね、なかなか厳しい状況だということで、今年3年ぶりに、オットキャンプというか、キャンピングカーによるですね、シーサイドサマーフェスティバルを開催したさせていただきました。やはりその留萌に来る手段をですね、いろいろな方法で考えることによって、そういう交流人口を増やしていくということも一つの誘客につながっていくんじゃないかなというふうに思っているところです。以上です。
笠原議員。
はい。続いて先ほどお話しさせていただいた観光に関する問い合わせについてなんですけれども、市長の先ほどのお話では適時、問い合わせなどいただいた方に郵送パンフレットですとか そのようなものを郵送したりしているというお話でしたので、まあ、今後もしっかりと誠実な対応の積み重ね、これがルモイのファンを増やす、適切な対応と考えておりますので、引き続き行っていただきと思いますけれども、問い合わせの中身について、資料では飲食店に対する問い合わせが多いと記されております。訪問客が食への期待をルモイに対して持っているということが大きいということがこれから読み取れると思います。このような問い合わせの情報などについてなんですけれども、例えば 今お話ししたように食への問い合わせが多いということであれば、そこに関連する組合などを有効に生かしてもらうために情報として発信したり提供したりするは行ってはいるんでしょうか。
市長。
まあ、その飲食の部分ですとか、いろいろなさまざまなことというのは、やはり、観光協会含めてですね、観光協会の会員さんとその中でもっともっとその PR する工夫というのも私は必要なんじゃないかなというふうに思います。市がやる部分と観光協会とやはり双方で連携を取りながらですね、進めていく。で、これ一番大切なことは一方的にはできないんですよね。やはりそれぞれの了解があって初めてPR をすることができますから、やはりその中で情報提供していただかない限りは市がやはり一方的にここいいですよとかっていうことはできないというふうに私は思ってますから、その点はやはり観光協会と市と連携しながら進めていくことが私は大事だというふうに思ってます。以上です。
笠原議員。
すいません、私の言い方がちょっと悪かったのかもしれません。私が言いたかったのは、その関連する組合とか飲食店ですとか、やっぱりメニューか、その食に対する期待を満たすために、なんていうのかな、その関連する方々に対してメニューの開発などの参考になるように、まあ、こういう問い合わせがあったよというような情報を提供するようなアクションがあったかどうかということがちょっとお聞きしたかったんです。一方的にそのどこのお店がいいよとかそういうことを問い合わせいただいた方にお知らせするということではないということで、ちょっと誤解があったら、謝罪させていただきます。
市長。
ですね、私も言いたいのは、要するにこの1800件の問い合わせというのは留萌市だけじゃなくて、留萌市実は40件程度しかないんです。残りが観光協会だとか案内所なんです。ですからなおさら観光協会という組織の中で情報の共有をしていただきたいというのが私の思いです。以上です。
笠原議員。
了解しました。ありがとうございます。続いて海のふるさと館の館内設備についてからなんですけども、軽微なものは指定管理者、規模が大きいものは市の負担になるというお話でした。留萌市観光ビジョン2018の中での前期計画留萌市観光振興ビジョン2013の検証において、観光交流施設である海のふるさと館をはじめとする施設は整備や修繕を適切に行い、安心安全に配慮した良質な観光基盤を維持確保するとございます。使用中止や故障中が長年にわたり続いているという実態に対して、その責務はしっかりと果たされているとお考えでしょうか。お聞きします。
市長。
この施設管理という部分ではですね、この旧資料館、海のふるさと館にある旧その施設自体、また観光施設としてですね、今後どのような形でですね、やはり運営していくのか、また旧態依然の形で資料館を維持していくのか、この辺をですね、協議していく必要があるという認識を持っているところです。先般も経済活性懇談会で観光協会との会議を開かせていただいた中でもこの話が出ておりまして、やはり現状として回復修復できないものの撤去を含めてですね、 教育委員会、学芸員等とも協議しながらですね、今後整理をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
笠原議員。
はい、事情は、理解できるものとしながらもですね、先日日本丸が8月30日、留萌方面に寄港しまして、その際乗客が5つのコースに分かれてこの留萌地域を楽しんでいただくコースがございました。そのうち海のふるさと館が、3つのコースに入っておりまして、延べ376人の方が立ち寄ったことになっているんですよね。このような、そういう方々たちがですね、せっかく来ていただいた方たちがこのような状態の施設をですね、来てもらったということが大変残念なんですよ。まあ、そういう意味もありますけども、せめて来シーズンに間に合うように、まあ、修繕、更新、また今ほどお話もありましたけど撤去、これらも含めた、ことを検討するお考えというのはお持ちでしょうか。
市長。
検討していきたいと思います。
笠原議員。
ぜひよろしくお願いいたします。で、今この項目の最後としましてですね、留萌の観光スポットのこれからの在り方と期待、市長はどのようにお考えかをお聞きしまして、次の項目に質問に移らせていただきます。
市長。
やはり私どもが景観として有する西海岸線の絶景やですね、やはりこの地域から見れる所管岳など含めたこの海の景観というものをですね、やはり大切にしていきたいというふうに思っておりますし、また食やですね、体験、また今年もですね、ウニ取り体験などですね、子どもたちがやはり自然に接していける、そして、また生き物、またそれを食するということをですね、学ぶ場というのも大変必要なことだというふうに私は思っておりますので、今後も観光協会と力を合わせてですね、留萌の魅力の開拓に努めながら、留萌を訪れる方々に満足していただけるような取り組みを進めてまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
笠原議員。
はい、それでは質問の方、項を移らせていただきまして、大項目2の1からですけども、農作物等への熊被害の有無についてからですけども、今ご答弁いただいた中で近年熊による農業被害はないということで安心しました。また目撃例についてはそこそこの数が目撃されていると考えます。目撃場所も、農村部以外にも礼受町や春日町といった住宅に近いエリアでも目撃されているということが資料から読み取れました。このような中、市民への啓発についてさまざまな方法を利用して行っていただきたいと考え次第ではあります。昨年7月に熊1頭が猟友会によって捕獲されたとのことですけれども、この熊、罠によっての捕獲なのか、銃による駆除なのか、ちょっと詳細が分かれば教えていただきたいのですが、よろしいでしょうか。
市長。
昨年の熊の捕獲につきましては、銃による捕獲ですが、これはですね、私が聞いている範囲では、猟友会のメンバーの方が、身の危険を感じて、熊が自ら向かってきたということで発砲したというふうに確認しているところです。以上です。
笠原議員。
留萌市のホームページの、9月4日の更新された熊の目撃情報なんですけれども、9月4日にも、タルマップで親子の熊が目撃されたと、情報が更新されております。やはりこういう点を受けましてでも、一度里ではないんですけども、一度里に降りた熊というのはですね、何度も出没する、これは札幌の例も見てもそうなんですけども、また同一個体が繰り返し里に降りてくるという傾向が見られます。留萌地域に生息する個体数の把握というのは難しいと思いますけども、繰り返し同一個体と思われる 熊の出没について、まあ、被害、まあ、先ほど猟友会の方が身の危険を感じて発砲、駆除というお話をいただきましたけれども、まあ、被害の有無にかかわらずですけれども、駆除という手段を講じることも今後とも考えられるのかどうか、ちょっとお尋ねします。
市長、
現状としては私はないというふうに考えております。本当に昨年の例に、はですね、いつも、まあ、出没するところでですね、まあ、熊を発見したということで、まあ、その熊が向かってきたということですから、一般的には熊が夜、まあ、やはり獣道と言われる、いつも多分熊としては通っている道を歩いた状況の中で、人がそれを遠目から見たというような情報がほとんどですから、今現在としてはですね、駆除ということはですね、考えてないし、まあ、せいぜい、私どもとしては箱罠の設置ですとかですね、そういうことを今後対応してまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
笠原議員。
まあ、銃を使うし、駆除も含めてですね、多分麻酔を使う駆除というのもあると思うんですけども、まあ、特に住宅地に出没した場合なんですけども、やはり捕獲や狩猟については多くの規制やルールがあります。その中でもその適用というのが大変厳しいものがあると思うんですけども、もちろん人里に熊を近づけないという対策必要でございます。まあね、でもそれはやっぱり熊、野生動物でございますから、言っていうことを聞くんでしたらそれに越したことはないんですけども、まあ、そういう事態に対応するため、このようなさまざまな狩猟規制やルールにのっとった形で その対応マニュアルといいますか、そういうのは今後留萌市で作成する予定といいますか、検討する材料になるでしょうか。いかがでしょうか。
市長。
まあ、私どもとしてはですね、鳥獣の捕獲及び、管理並びに狩猟の適正化に関する法律というこれに基づいてですね、やはり行っていかなきゃならないというふうに思ってますし、当然それは銃を取り扱う方々が十分認識されているということだと思います。今後やはり私どもとしては猟友会と十分お話をさせていただきながらですね、万が一に備えていくということが大切なことではないかなというふうに思っているところです。以上です。
笠原議員。
札幌市でも平成29年にこのような手引きといいますか、その方針というのをペーパー化したものが発行されています。で今回私このような説明お話質問させていただいた背景としてですね、やはりその札幌の住宅地に熊が繰り返し出没したという報道を受けて、事案を受けてということが挙げられまして、実際札幌では住宅地に出没した熊駆除という行動を起こしました。で電話その際の市に対して、札幌市の多都市ですけれども、電話などでまあね、さまざまなご意見、駆除するべきではなかったですとか、もっと早く駆除するべきだったんじゃないかとか、まあ、いろいろな電話を受けたと聞いております。まあ、この私たちのこの留萌市においてですね、市民の安全を第一にこのアクションを毅然と起こせるよう、しっかりとしたそのマニュアル作り、それにのっとった形で、沿って整備するべきと考えまして、今回このような質問をさせていただいたんですけども、このような事態が発生しないことっていうのが一番いいことなんですけども、備えあれば何とやらでございます。そのような気持ちで整備する件とマニュアルだとかというものを整備するお考えやはりないでしょう。現状ではないということでよろしいんでしょうか。
市長。
まあ、先ほども答弁させていただきましたけれども、やはりその点につきましては猟友会と十分協議をさせていただいて、マニュアル化が必要かどうか調査検討をさせていただきたいというふうに思います。以上です。
10番、笠原議員の質問を終わります。